都市伝説、オカンと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。今回は誰も来ません。
早い。食い気味で。
今日は誰も来ません。いや、というのも、今日もう最後なんで、
うん、
2021年の配信でね。
はいはい。
なので、最後の日まで人来られたらもうやってらんないから。
いや、最後こそ誰か、すごい大物が来るのかなと思ってたんですけど、
今年おめでとうございますみたいなね。うん、まあ僕らが一番大物なんでね。
あ、そうですか。
そうですかじゃないよ。
一年で、ね、違うよって言ってくれよ。それだけ大きくなった
ってことですか。違うよって言ってくれよ。まあね、俺が助けてくれよかったね。
いや、まあまあいろんな人出てましたからね。
あ、そうね。ありがたいですけれども。
まあ、それも、これで終わりということでございますかね。ですね。
次回からはね、岸本さんになりますから。
まあどういう。
はい。
ことが起こるか、
うん、
みんなで予想するメールをね、いっぱい送ってきていいですからね。
いやいや、この、自分で考えるのやめたんか、もう。いいけど、面白いからね。
もうね、うん、そういう、何がオープニングに起こるかっていうのは、本当にみんながね、知恵を絞って考えることこそ意味があるから。
なんか前さ、オリーグで総作家制って言ってたじゃん。
言ってた、言ってた。
もう、聞いてる人も、
うん、
リスナーの方も全員もう作家やと。
そう。
こう思ったらなんか、これ面白くなるぞっていうのがあったら送ってくれみたいな。
うん、
これこそもう創作家性やから、送ってきてほしいよね。
だから、そう、オリーグの時も、うん、オリーグって知らない人にあれですけど、はい、昔やってた、温泉媒体があるんですけど、はい、それの、企画はね、
うん、
本当に募集したらね、結構いいのが来て、それ何個か本当に採用してやりましたからね。そうな
ん
です
よ。思ったより早く終わっちゃったから、
うん、
募集してあんまりできなかったけど。
そうそう、作家仕事あぶれたけど。
そう、でも面白かったよね。
うん。
すごい企画。
そうそう。やっぱさすがだなと思いましたけどね。ね、
うん。だから、なんか、来年度、
うん、
半年間ちゃんと続く、要は、ネタ数が多くできるようなやつ。
うんうん、
ね。
をやるんじゃないかというふうに、まあ、うん、想像できますよね。
で、簡単に、まあ、紹介できるようなもので、
うん、
何かこの人を間違えそうだなっていうのを送っていただければ、
そうですね。
作家の皆さんには。
う
ん、
あと、
うん、
お芝居はやりたくないから。
あ、なんで？いいじゃん、お芝居やれば。
いや、恥ずかしいから。はい。
まあ、それを送っていただければね。
ね、まあ、いろいろありますよ。まあ、その辺はまあ、いいとしまして。
はい、はい、はい。
本日はですね、うん、非常に大事なお知らせでございます。
何ですか？
今年2021年、
うん、
最高のお便りを決めるお便り1グランプリ、
うん、来ましたね。
結果発表の日でございます。
うん、
今日、
はい、
だからもう1年丸々通してですね、
はい、
もうね、1000通近く来てんじゃないかな、
うん、
全部で言うと。
そんぐらい来てると思います。その1000の中から3つ、うん、やっぱ面白いの多かったですよ、今年は。
ま、マジでさ、うん、あれよね、だから始めた時より単純に絶対量がもう多いし、
ね、うん、
もうなまじ、ちょっとプロっぽい人も結構いるじゃないですか、うん、
いるいるいる、
階段普通にやってる人とかからも来たりとかさ、ね、
はい、
まあその辺考えるとやっぱレベル上がるよね、
うん、
そら。
そうですし、うん、なんかやっぱすごいのが、そうなる前にずっと送ってくださっていた、
うんうん、
なんて言うんでしょう、その謎の格闘家とかね、そうそうそう、ネギトロさんとか、赤鬼ちゃん、ネギ坊主さんとか、あのあたりもやっぱずっと強いし、うん、君臨し続けてるし。
生地あれよね、うん、俺らよりちょっと人気出る時あるから、
人気出る時ある。そうそうそうそう。あと、面白いよね。
うん。うん、すごいね。
すごいね。
あのクオリティの量、うん、量をまた出すっていうとは、なかなかよね。そう、
だから、恵まれてるなぁとは思います。すごい笑わしてもらってる時とか。
うん。
うん、お便りのね。
やっぱりお便り回の再生数が多いんですよ。うん、
多いね。
な、僕らが普通、通常回より多かったりすることがあったりするんで、
うんう
ん、結構ね、もう注目度が高いんですよね。
それはあると思う。
で、本当にお便り回好きですっていう方が多いので、
うん
う
ん、
もうそれはもう皆さんのね、おかげという感じでございますので。
そうですね。
今回は、
はい、
今回もか、
賞、
ね、3つご用意しておりまして、
はい、
早瀬賞、
はい、
岸本賞、
はいはい、
奥さん賞の3つでございまして、
うん、そうですね、
で、前年は、まあ、うん、それぞれ、まあまあ選んで、うん、結構ね、まあ割れたというかね、
うん、
あの、まあ常連さんもそうだし、うんうん、一発のお便りが強かったみたいなので、うん、勝ち上がるみたいなパターンもあったりしたんですけど、
ありました。
今回どんな基準で選びました？かなり多かったと思うんですよ。俺もね、ちょっと悩みましたし、
はい、うんうん、僕は、
どこで、なんていうか、はい、決め手だったって感じ？
僕はただ自分の心が震えたのが、
うん、
かっこいい。
以上でいいですか？
いや、おい、ちょ、待ってよ。奥さんは、奥さんの方で、
うん、
やっぱ自分の一番心が震えた時？
うんうん。
ちむさんは？
俺も心が震えた時ですよ。
だからみんな心が震えたやつを選んでます。
はい。
はい。
まあ、その、だからあれよね、この方のこの回の話っていう感じで発表でいいのかな、
う
ん、じゃあ。
そうですね。
うん、うん。
はい。
はい。
そういう感じでございます。
じゃあ、ね。どうします？もう発表しちゃいますか？
発表しちゃいましょうか。
で、感想みたいな話しますか？
件あるし、
うん。
うん。なんで選んだか、誰か、そしてなんで選んだかっていうのの後に読み上げるって感じですかね。
はい。
再度。
はい。はいはい。
で、まずは、奥三賞。でございます、
はい、
うん。まあまあ、僕らも選ぶんですけど、奥さんは、実はあの、一番最初に聞くリスナー、聴衆者でもあるから、
うん。
だから結構思い入れは強くって、そのお便り会とか、はいはいはい、うん、その僕の番組、僕らの番組自体にね、
うん、
奥三賞もそんなバカにできないというか、
うん、
はい、素晴らしいだと思いますので、でまず誰を選んだか、
はい、
謎の格闘家さんです。
おー、
はい。
謎格、
謎の格闘家さんです。
謎格はあれですよ、は
い、何ですか？
結構並々ならぬ思いを抱いてるそうですよ。
そうなんですか？
お便りグランプリ、
え、あんま興味ないと思ってたけど。いやいや、
ちょくちょく文句言って言いますから。
あ、そう、うん、あ、俺全然それを知らなかったわ。
なんで俺じゃねえんだよって。
あ、面白いのに。そういうとこじゃない、
うん、そうそう。俺もそう言った。
選ばないのは。
そういうとこだぞ、
うん。そういうとこですよね。うん、でもまあまあ、奥さんからすると、
ついに
謎の格闘家さん、あの、すっごい良かったと、
うん。はいはいはい。
そしてなぜ選んだかなんですけど。
なぜ、うん。
むちゃくちゃ感動したから。
どこで
っていう、まあ、あるお便り
に
関して、むちゃむちゃ感動したからっていうのが、
はいはい、
謎の格闘家さんの選考基準というか、ポイントに な, り、
うんうん、
なったみたいです、
うん。
で、まずそれ読んでいきます、
うん。
岸本さん、林さん、こんばんは。謎の格闘家です。今回は二人が何の賞もくれねえので。
ほら、ほら、言ってんじゃん。
本当だわ。
めちゃくちゃアピールしてくんだよ。うん、
よかったですね、
うん。
誰もエントリーしていない早瀬褒め王に挑みたいと思います。
ああ、はいはいはい。
道化の涙。
うん。
これは、
はいはいはい。
これは二人がまだスターになる少し前の話です。
うん。
その日はイベントがあり、小さな会場に十数人のファンが駆けつけ、軽快なトークを楽しみました。
うん。
イベント終わりに打ち上げでもという流れになり、幸運にも都市ボーイズのお二人にも参加していただけるというサプライズ。
うん。
適当な居酒屋を見つけ、席に着きます。
うん。
その時二人は少しでもファンと話ができるようにと気を使ってくださり、それぞれが違うテーブルへ。
うん。
私は林さんと同じテーブルに座る機会をいただき、いろいろな話を聞かせていただきました。
はいはい。
お笑いのこと、
うん、
尊敬する山口敏太郎先生のこと、そして時には小声でボソボソと分かるか分からないかの音量で僕への悪口を挟みながら楽しくためになる話を聞かせてくれました。
うん。
一見不器用に見える林さんですが、一ファン相手にも真剣に話してくださる姿勢に私は感謝と感動していました。
うん。
中でも一番感動したことは岸本さんへの思いです、
うん、
岸本さんの話題になった途端今までのトーンとは打って変わります、
うん、
まるで感情に押し出されて自然と言葉が溢れ出てくるようでした、
うん、
僕はほんまに岸本さんを信用していて岸本さんだったら騙されてもいいと思っている、
うん、
それでも今まで通り付き合います。それくらい信用している、
うん、
もちろん岸本さんは別の席なのでこの会話は聞こえていません、
うん、
さらに熱を込めもしも岸本さんがお金を貸してくれと言われたら100万でも200万でも何にも聞かずに貸しますね。奥さんにももし岸本さんが俺がいない時にお金を貸してくれと言ってきたらその時はお願いだから黙って貸してあげてほしい、そう伝えてあります、
うん、
それでもし岸本さん返してくれなくても僕は許します。お金なんてまた稼げばいいと思っている、
うん、
僕はお金なんかより岸本さんとの関係の方がずっと大切です、
うん、
それで今まで通り岸本さんと付き合いますね。林さんはそう言った後グラスに入ったお茶を一気に飲み干しました。ここまでが林褒め王です。
はいはい。
ここからはごめんね林さんをお聞きください。一連の熱い話を聞いた後私はふと意地の悪いいたずらを思いつき林さんに提案しました、
うん、
林さん今この場所で岸本さんにお金貸してくれるか試しましょうよ、
うん、
何も言わずに2万円借りてみてくださいよ。そういった直後林さんの反応を見て後悔に苛まれました、 林さんの顔、
うん、
人って悲しい時あんな顔するんですね、
うん、
その後信じられないくらいか細い声になってボソボソと何か喋ってるんですよ、
うん、
それからさっきまでの饒舌さが嘘みたいにさ、
うん、
花が枯れたみたいにさちっちゃくなってこう言うんです、
うん、
多分貸してくれないと思います。岸本さんすごくお金に厳しいから。そう言って少しだけ笑ってたっけ。そう言った後罰が悪そうにさっき飲み干したグラスに口をつけたけど、うん、彼なのに気がついてまた少し笑っていたっけ、
うん、
恐る恐る林さんに目を向けるとそこにはさっきまでの世の中のドヤ顔を集めたみたいな林さんはどこにもなく二つ離れたテーブルで盛り上がる岸本さんを無言で見つめるピエロがいました。ごめんね林さんこの回でございます。
はい覚えてますよ。
はい、この褒め王に対して、まあ、奥さんが、いやいや、これ、すごいいいじゃないと。で、うん、褒め王っていうのも、この人が対象ですっていうのを僕言ってないと思うんですよね。
言ってないんじゃない？
そうですよね。うんうん、募るだけ募って、ほったらかしにしてるから、いや、
うん、
ね、それはないんじゃないかということで、そうそうそうそう。うん、なんで、ちょっと奥さんが、いや、これはちょっとあげた方がいいよと、すごくいい回じゃないということで、今回。
どこに刺さってんだ
よ。奥さん賞でございます。闇に葬られるというか、うん、誰にも聞かれない話だったものを、まあ、こうやってお便りでくれて、うん、まあ、日の目を見せてあげたということで。
なるほど。
はい、これはいいんじゃないかと、奥さん賞となりました。おめでとうございます。
おめでとうございます。
謎の格闘家さんでございます。
うん。
はい。王者です。
ついに、無冠の帝王からみたいなことなのかな、
うん、でも、撮ってましたよね。
だいぶ前に撮ってた
っ。あ、そうか、だいぶ前に撮ってんのか。
撮ってたっけ。
そうか、そうか。
ちょっと覚えてね。うんうんうん、
はい、はい、はい。
撮ってたような気もしなくもねえな。
ずっとおもろいから撮ってるイメージ。ずっと撮り続けてるイメージだけど、うん、多分何年か前ですよね、撮ったのってね。
そう、なんかでも、なんとなく上げたくなくなる時があるんだよね。
うん、なんか、会うと嫌なやつじゃん。
そうそうそう。会うとあげたくなくなっちゃう
んだな。そう、会うと嫌なやつなんだよな。
自分のせいでもあるんだけどね。
うん、なんか相づちでさ、
うん、
本当に無意識だと思うんですけど、
うん、
おい、おい、言うときない。
あるある。
ムカつくんだよな、あれ。おい、おい、そっか、おい、おい。
なんで撮って文句言われてた。
あれムカつくんだよな。うん。
でももう一個さ、
うん、
褒め王だったかちょっと覚えてないんだけど、うん、多分謎格だったんじゃないかな。
はい、
なんだろう。お前がイベントの時に、
うん、
呪物を持たされて、
うん、あったあったあった。
呪物の写真撮りたいですっていう男の人がいて、うん、でその人と、まあ、早瀬がもちろんね、うん、一緒に撮るのかなと思ったら、その人が呪物を持って、早瀬がその
写真を撮る、
ね、それを写真を撮るっていうのを見て、うん、もう腹抱えて笑ってみたいなのを確か送ってきたのよ。
俺も入ろうと思ったのよ。
うん、
写真に、ね、でしょ。うん、したら、大丈夫です。僕これ持ちたいんで、って言って、そうそうそう、はい、チーズ、写真と、その後もうずっと喋り続けるのよ。
そうそう。俺、それの方が好きなんだけどね。
ロフトプラス1でしたね。
うん、
ありました、ありました。
俺はその回好きなんだよな。
それは赤鬼ちゃんも横で見てたっていうね、
うん、
話ありましたね。
しばらくだから、なんか流行ったらしいね。
あ、そうそうそう。写真撮ってもらっていいですか
そうそうそう。悪い奴らが。
ありました、ありました。そうですね。まあでも、いいんじゃないかなと思います。こういう、まあ、奥さんが心震えた回。まあね、うん、最もね。
まあまあ、やっぱ文章は上手いですからね。
上手いです。やっぱ面白い。
さすがとは思いますけど。ね、
そうそう。
ね、まあ、っていうのでちょっと、うん。人格が邪魔して取れなかった、ね、ということなんで。
あんまいい人間でない。
おめでとうございます。
あとさ、さっき金持ったのかさ、
うん、
服装すげえおしゃれになったよな。
いやいや、そう。
いやいや、前からおしゃれですけど。
だけどな。
なんか、この間さ、
うん、
ネイキッドロフト横浜の、
うん、
来た時にさ、
うん、
俺謎の格闘家やと知らんと、
うん、
なんて言ったんかな。布袋寅泰のギターみたいな服着てんのあんたって言ったんですよ。
うん。
さ、謎の格闘家でさ。
知らないで言った。
知らないで言った。布袋寅泰のなんか幾何学な。
はいはいはい、はい、ね。
あれみたいな服着てたんですよ。
へー。
ジャケットみたいな。
うん、
お前、布袋寅泰のギターかって言ったら、
うん、
僕ですって謎の格闘家で。
僕ですって言わねえだろ。
いや、なんかそんなこと言ってましたよ。
へー。
何ですかって言って、顔見たら謎の格闘家で、ああ、あんたかみたいな。
うんうん。
そんな話は、まあ、
どうでもいい。
ありましたけどね。
どうでもいいわ。はい。
というのが。
だから、なんか送るって感じでいいんですか？
そうです。何か、
はい、はい。
お送りします。
いただきます。
まあでも、家知られるの多分嫌だからさ、この人、俺らに。
うんうんうん、
まあ、会った時とか。
ああ、そうだね。まあ、どうせ、どっかで会うでしょうから。その時でもいい
し。そうですね。まあ、その時にちょっとお渡しするか、何かしようかなと思っております。
はい。
はい。
じゃあ、続きまして。
はい。続きます。続きましてですね。
うん。
早瀬賞。
はい。
でございます。 僕が挙げたいのは、うん、まあ理由っていうのは、やっぱりなんかね、なんて言うんだろう、この人にしか送れないよね、このメールっていう、
うん、
なんかすごい貴重な体験談を送ってくれてんだなという、
うん、
うん、そのなんか感謝、そして価値があるなと思って今回送らせていただきました。
うんうん、
僕がですね、選ばせていただいたのは、ブックマンさんです。
ああ、
ブックマン来ましたね。おめでとうございます。ブックマンさんです。なんかブックマンさんのファンができるぐらい。
ね、なんかさ、うん、あれよね、新しい風吹いたよね。
そう。
一回、
ビューって聞こえたもんね。
あれだったよね、だから連発してたんだよね。
そうなんですよ。
連投というか。
そう。しかもまだ読めてないものもたくさんあるぐらいで。
その印象がやっぱ強いな、
うん、そうですね。しかも全部ネタが強かったんですよ。
そうね。
どれがいい、どれが悪いとかじゃなくって、全部同じぐらい、うん、ほんまに秀逸面白かったので、
うん、
今回ちょっと選ばせていただいて、だからどの作品がとかでなくっても全部良かった。
う
ん、
ていうかまあその、うん、お前がもうほぼ特集してたからな。
そうですね。
何回か。
はい。
で、ブックマン回
作ってたから。そう。で、どのお便りに、
うん、
っていうことなんで、やっぱり一作目かなと思いまして、ブックマンさんは。
はい。
はい、読ませていただきます。
はい。
都市ボーイズのお二方、奥様、はじめまして、オカルトネームブックマンと申します。
うん。
少し長くはなりますが、私の警備員時代に体験した事件簿を聞いてください。
はい。
私が万引き G メンとして書店を警戒中。50代の男性が立ち読みしている女子高生2人の背後に佇んでいるのを発見、
うん、
男性はカバンを持っており女子高生の背後から足元へ、
うん、
カバンから飛び出しているサイドポケットを近づけては離す行為を繰り返していました、
うん、
不審に思い通り過ぎて確認するとカバンのポケットには小さい穴が開いており録画の赤ランプも確認できたため盗撮と犯行を確信し声をかけることにしました、
うん、
通常、痴漢や盗撮を検挙する際は、現行犯であり、かつ被害者の協力が不可欠であることから、被害者と加害者を同時に声掛けしなければならないため、店長と相談し、
うん、
犯人の犯行が行われる瞬間に私が録画状態のカメラを確保し、証拠隠滅を防ぎながら犯人への声掛け、女性店員さんに被害女子高生を保護してもらう段取りを整え、実行に移しました。
うん、
かなり暴れたため、警察 TV、番組ばりの逮捕劇を行い、事務所へ連行し、無事に警察に引き渡すところまで進んだ時に事件は起こりました。
うん、
被害者の女子高生二人のうち一人が、やたら帰りたいアピールをするので、盗撮に気づかせてしまったばっかりに嫌な思いをさせたなぁと思っていたのですが、警察が事情聴取を取り始めて、理由が分かりました、うん。なんと帰りたがる女子高生 A は50代男性盗撮さんの実の娘だったのです。
うんうん、
この状況で一番困惑しているであろう被害者女子高生 B を泣き崩れ、盗撮犯と親子関係の謎の女子高生 A も泣き崩れ、事務所の一室が修羅場に変わった瞬間でした、
うん。
盗撮された女子高生 B は友達の父親を訴えるという状況が発生し、
うん、
パニックになっているところに追い打ちをかけるように心配した被害者 B の母親が到着。
うん、
被害者女子高生 B の母と盗撮した男性は顔見知りと分かるともう修羅場を変えて地獄絵図でした、
うん、
その後警察署で詳しい話をすると決まり地獄絵図は移動してしまったため申し訳ないですが修羅場がどうなったかは分かりません、
うん、
しかし後日実況見分調書の作成に同行するとなんと女子高生 A と盗撮お父さんが同時に現れました、
うん、
事の顛末は娘は共犯であり同級生を、犯行現場へ誘い立ち読みなど会話に集中させて父親に盗撮させ万が一犯行がバレても娘が説得して無視しようと促すことで犯行させやすくしたとのこと、
うん、
まさか私のような第三者に捕まることは想定していなかったと思われます、
はいはい、
長くなりましたが以上がブックマン事件簿の1ページとなります。修羅場シリーズ恐怖シリーズたくさんありますのでまた送らせていただければ幸いです。
はい。
でございます、うん。ちょっとね、林になりましたけれども、させていただきました。面白かったですよね、これね。
うんうん、これは、すごい覚えてるね。
ね、すごい面白か
った。なんだろう、これってなったもんな、その。
なんか話し合いましたもんね。
そう、理由はね、なん、うん、そうそう、なんかこんなパターンあり得るとか、こんなパターンありそう
だとか、ね。ったものはどうするんだろうとか、いろいろ話し合い、あ、面白かったですしね、話してて。う
ん、これが、ブックマンの序章だったんだね、
そう。YouTube でも、何回かブックマンさん取り上げてるんですよね、
うん、
岸本さんかやったかななんか読み上げた時と、うん、あとブックマンさんからいただいた、おせちの確かチラシに巻き付けられた 梱包されたペンですね、うん、あれの回は確か読ませていただいて紹介していただいたのさせていただいたので、うん、そういうのもあってちょっと今回ね、
はいはい
はい、はい、選ばせていただきました。僕の賞は、敗者賞はブックマさんでした。ありがとうございます。おめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、岸本賞でございます。最後残ってるのがね、
はい、岸本賞でございます。はい、今回はですね、
なぜ選んだんですか。
やっぱ僕はね、うん、あの前回はあの、うん、桜井トラコさんのモモンガの姉ちゃんの話、はい、
あれすごかったね。
でまあなんていうかな、俺は基本的にやっぱ面白かったっていう感じで選ぶことが多いんですけど、うん、今回はねやっぱね、うん、あの多分ブックマンとか、うん、その辺が多くなりそうだなと思ってたから、う
ん、思った思った。
ちょっとねオカルトで、しかもちょっとね、うん、あの美しい話というか、結構いい話っていうか、
うん、
ので覚えてたのがあったんですよ。うん、
映画の話じゃないよ。映画の話じゃないよ。お便りよこれ。
うん、お便り。
ってる美しい話あった。
はい、それがですね。
うん、誰？
レアネームさん。
レアネームさん、
はい。はい。フェルトの帽子の話でございます。
おもろかった。
はい。
はい。
これね、俺非常に文が綺麗でね。
そうそうそう。なんかね。そう
本に出てそうな話だなと思ったので、うん、すごい覚えてたんですよ。でね、うん、調べて今日っていうか結構何日かかけて見直したんですけど、
うん、
レアネームさんもう一個ねすごいいい話を送ってくれてて、
なんすか？
でそれと合わせてっていう感じでもあるんですけど、はい、あのね、村のしきたりみたいなので、うん、あしきたりじゃない、家系で代々受け継がれる顔立ちの話、うん、
あはいはい、あれも
あのそう、ルーツで子孫、
はい、
先祖が顔立ちと傾向でその顔立ちを受け継いだ人が今後どうなるのかっていうのを、うん、予言しているような書があるみたいな話を送ってくれたんですよ、うん、ありましたね、でそれもねすごい面白くて覚えてて、
うん、
2つともすごいいい話だったのでね、
うん、
レアネームさんに、
うん、
送らせていただきたいなと思っておりまして、
うん、
でフェルトの帽子のやつをちょっとじゃあ読ませていただこうかなと思います、うん、はい、岸本さん、林さん、林さんの奥様、いつも配信愛聴しております。レアネームと申します。ふと幼き頃を思い出し投稿することにしてみました。私が通っていた小学校は100年以上の歴史があり、うん、ほとんどの生徒が電車通学のいわゆるお受験校でした。黒いフェルトの帽子が特徴の制服だったので、遠目でもどの学校に通っている生徒かすぐにわかるようです。小学生が大人のように行儀よく電車に乗れるわけもなく、毎朝のように朝礼で教師が、電車内でうちの制服の子供がうるさいと苦情が入った。電車内で座っている生徒がいた。お前たちはただでさえ目立つ制服を着ているのだから制服に似合う生徒であれと怒鳴っていました。その度に生徒はうんざりしていたものです。さて、帰宅時はなんとなく同じ方向に帰る友人たち4人で固まり、他の乗客に怒られないように小さくなって電車に乗っていたのですが、ある日私たちの前に、怒られないようにしてあげるねと同じ制服の目がパッチリとしたおさげの女の子が現れました。私たちが3年生だとしたら女の子は5年生くらいです。私たちは毎朝の憂鬱な朝礼が嫌でその子に従いました。まずホームは固まらずに一列縦になって歩くこと、電車を待つ時も出口を塞がないこと、車内では手すりを持って不要に動かないようにすること、何か話す時は手にハンカチを当てること。私が気になっていたのはそれを教えてくれる女の子が誰なのかではなく、彼女が被っていた帽子の素材でした。私たちの帽子はフェルトでしたが、彼女のものだけ私たちより少し粗いフェルトだったのです。不思議なことに、このように電車の指導をしてくれる先輩のような生徒は、他の路線を使う子たちの前にも数人現れ、中には女子だけでなく男の子もいたそうです。そしてある日、朝礼でいつもの担任ではなく校長が現れ、君たちの電車に乗る態度が素晴らしいと投書があった。我々教師も誇らしいとコメントがありました。私たちはどこか、そりゃお姉さんが教えてくれたんだから当たり前でしょと誇らしかったのですが、その日からお姉さんたちはいなくなりました。ある日、学校の歴史を展示している資料館を見学する機会があったのですが、第二次世界大戦で亡くなった生徒の帽子が 4、5 個展示されていて、それがあの粗いフェルトでした。いろいろなことを教えてくれたあのお姉さんに感謝しています。以上です、
うん、
これからも応援しておりますということでいただきました。
なんか 世にも奇妙に入っててもいいよね。
うん、すごい感動、なんかすごい話ですし、うん、なんかね役目を終えて消える感じとかもいいし、
う
ん、
そうそうそう、
なんか偶然見つける、ねえー、見つけ方もなんか美しいというか、うん、あ、すごいいい話だなと思いました。覚えております
。すごいいいと思います本当に。
それこそね、なんかあの
映像化してもいいよ
ねテレビ系のなんかでやってもいいような話だなって思って、まあ、たまにオカルトっぽいやつをね、うん、選ぶかなという感じで選ばせていただきました。人気あ
ったんじゃないですかこの回は。すごく
この回も良かったし、うん、やっぱあのね、俺すごい好きなのがその、うん、ルーツの顔立ちのやつ、ね、あれもすごい良かったから
、
うん、
素晴らしかった、
うん、
ルーツのやつは今年でしたっけ、去年、
今年
あ、すごいね。
頭じゃあどっちも
そっかそっか、おもろい、
それで覚えてるってやっぱすごいよね、うん、あの僕らはね、どうしてもさ後半のがね、うん、あのまあやっぱ記憶に近いから覚えてるんだけど、 それでもやっぱり残ってるっていうのは、うん、かなり優秀だったってことだと思うので ね、う
ん、フェルトはマジで良かったもんな、
うんうん、結構なんか話として美しいと思いまして、
美しい、
選ばせていただきました。
これ、あの順番で言うと、
うん、
奥さん林岸本の順でいいから、
うん、うん、価値が
そうそう、だから謎の格闘家は3位な、
うんうん、ブービーな、
ブービーブービーじゃない、ブービーじゃないけどもね、うん、でも、うん、あの1000通ある中でこの3名なんで、
いやだから M1 の決勝残ったみたいなことでしょ。そう
そうそう、誇ってください本当に、
そこにいることがすごいんだよみたいなね、
うん、なんていうんですかね、やり取りをさせてもらってるから選んだみたいな、うん、そういうのは全くなく本当に何通かあった中で選ばせてもらってるので、
うん、そうね、うん、あと もちろんもうあのネギボースさんに関して言うと、うん、もう量と質のクオリティで言うなら、うん、もうぶっちゃけ段違いなんで、
う
ん
う
ん、もうそれはもうね、あの
伝統入りかな、
言うまでもないかなっていう感じなんですよ、うん、で多分それをありにしちゃうと、うん、ずっとネギボースさんになりかねないから、ね、ちょっとねそこは外させてもらうというような形にしちゃってますけど、う
ん、まあそうっす、伝説で、殿堂入りで、うん、
だって毎回あれだからね、うん、俺らの挨拶のところにネギ坊主入ってくるから、
ね、そうそう、ネギ坊主さんっていうね、そうそう、いやあれはすごいです
よ、それぐらいやっぱもうね、みんなは、うん、まあまあもうそこはだからみんな言わずもがないになってるんで、
そうっすね、
まあそれでもその年どうしてもネギ坊主にあげたいってなったら全然やっぱり送りますけどね、
うん、はい、うん、面白いのでね、みんな面白かった本当に。
いやー今回もやっぱなかなかのレベル高いという感じでございますし、
うん、そうす、あれはいつです、あの足の裏にお米の入れ墨みたいな、
それもね今年の最初だったと思うよ。
あれも良かったわ。
それがレアネームさんがその、うん、家計の話をした時の枕に、うん、あのしきたりの、うん、で足の裏に小さい入れ墨を入れる風習をっていうのがもう入ってるから、う
ん
う
ん、あ、そっかそっか、
これを聞いてこの自分の話をっていう感じだったのよ。
あれも良かった。
そうね、その辺覚えてるよね。
ね。
うん。
すんごい良かった、本当に。
やっぱちょっとオカルト要素強いものとかさ、うん、そういうね、知らない風習とか、
うん、
よく美大のタラちゃんみたいな、
あ、そうですね。
やつとかもさ、
前言うとね。
うん、あの、鍛冶屋のやつとかさ、う
ん、無敵やったもんね、あの時代。もうなんか、あの美大のタラちゃんさんがね、うん、
いやあれはね、うん、まあこの間も送ってくれてるはずなんですけど、はい、今年もね送ってくれてるんですけど、
うん
うん、でもまあやっぱり常に新しいなんかニューカマーが現れるっていうのが面白いですね。
みんな面白い、みんな面白い。いやでも今年一番笑ったのは、
うん、
あのあれですね、謎の格闘家で一番ちょっとうるっときたのも謎の格闘家だった。
謎の格闘家はだからあれよね、うん、そのまあ毎回ほぼ出したのが採用されるぐらいのクオリティであるからな、
ね、感情系だからあの人、
うん、あと俺らのツボをちょっと心得てるところがあって、
あ、そう
っ
すね、
まあ、ずるいなと思って、
ね、そう仲いいから確かにそれはあるかもしれないね、う
ん、面白いからな、
みんな面白い、うん
っていう感じでございますよ、はい、なんで皆さん選ばれた方はですね、うん、あのちょっと、うん、メールに、住所の方とかをね、うん、送っていただければお送りしますので、
そうですね、はい、
それに見合ったものをね何かしらちょっとご用意させていただきます、はい、
なんかこんな系が欲しいですって言ってくれれば助かる。
どういうこと？
あっちから。
リクエスト。
やっぱり、今まで僕はね、本当に喜ぶと思って、一回しか見られない仏像の DVD を送ったりとか、本当に喜ぶと思って、3月ぐらいにもう2回ぐらいめくらなきゃいけないカレンダーをお送りしてるので、マジで喜ぶと思ったんですよ、僕は。
いいじゃないですか、別に。
でも、
送り続け
て。それだとやっぱりちょっとあれだから、こういう系ね、高いのダメですよ。こういう系のやつが欲しいって言われたら、ちょっとそれっぽいやつを選びますわ。
自分でプレゼント選べないみたいなやつ。
いや、僕が選んだらちょっとあれかなって思ったんで。
まあまあ、あれだからな、確かに。う
ん、あんまセンスないんで、人に送る、
うん。まあでも、そうっすね。ちょっと僕もこれっていうの決めてないんで、まだ、何かしらお送りさせていただく、はい。多分年明けっすね。
そうっすね。
届くようにはしようかなと思っておりますので。は
い、了解しました。連絡ください。
岸本はレアネームさん。はい。綾瀬は、ブックマンさん。
ブックマンさん。
で、奥さん賞が謎書く。
そうですね。
まあ、謎書くは別にいいか。うん。イベントの時とかでね。
そうですね。うん。まあ、何でももう連絡いただければ。はい。はい、
っていう感じでございます。はい。もう1年通して、もうね、選ばれなかった方も、本当に送っていただいて助かっておりますので。
ありがとうございます。本当に面白いです。
多分マジで、YouTube でも、日本一面白いという噂ですから。
お便りの中で。
そう。
でもそれ
お便り系をやってる階段とかがいっぱいあるんじゃん、チャンネルとか。
なるほど、ね。
そんな中で、もう断トツに面白いっていう。1年前、2年前とかでも読むから。
そう。岸本さん普通に読んだりするから。
そうそう。だから別に、なんていうか、よかったら、ね、
かったなとか、ね。
あれ、ああ、そうだ。忘れてたとかで、あるかもしれないから、
全然読みますし。
そういうのは読みますんで、
ね。はい。
気が、ついて、
そうですね、
忘れた頃に読まれて、赤っ端近くみたいなちょくちょくあるんで。
あと、とんでもなくしんどい時、仕事でもきっつい時に、よく使わせてもらってます。読んどきゃいいんで、面白いから。
お便り会
だ。だって面白いんだもん、
いや、
まあ、すごい。
助かるからね。
そう。俺が調べたりとか、うん、俺がなんか見聞きしたことよりも全然面白いから、うん、だから、ほんま助かってます。
助かっておりますよ。
はい、何回か使わせていただきました。
YouTube のさ、コメントとかも面白いの多いからさ、
うん、そうですね、
まあ、それはそれまた今度やってもいいかもね。
あ、そうですね、コメント会でっていうね。うん、
いいコメントのやつとか、ね。
秀逸ですよっていうのはね、確かにいいかもしれない。
うん、はい。ということで、じゃあ、これが最後でいいでしょうか。
これが最後ですよね。はい、良いお年をですよ、だから。
なので、
はい、
今年もありがとうございました。
はい、お世話になりました、本当に。
ね。じゃあ、来年はまた。
いたから、いろいろ、できたなと、本当に思ってます。
うん。
だって、ほぼほぼ、岸本さん会、僕会の後は、お便り会じゃない？
そうだね。
そう。だから、本当皆さんがいなければ、もう、
確かにな。
はい、続けられなかったと思いますんで、
うん。
本当に感謝してます。
じゃあもう一年、ありがとうございましたというのと、
うん、
まあ来年もよろしくお願いいたします。
う
ん、
そ
う
ですね。
はい。ということでじゃあ皆様ありがとうございます。はい、ご賞はいただければと思います。はい、
覚えてんの、これ誰か。
今回の話で生まれたロマンの原石磨くのはあなたの好奇心です。
イルミナ、イルミナ、イルミナ。
ありがとうございました。
ありがとうございました。良いお年を。
良いお年を。